教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちはこのキリスト教というかキリスト教会、キリスト教の信者であります。大切なのはやっぱりイエス・キリストなんですね。の今日の聖書の箇所のこの19節に頭であるキリストにしっかりついてってありますけれども、イエス様にしっかりつくということが一番大切なことなんだということです。イエス様のうちに神様のすべてがあります。そしてイエス様を通してだけ私たちは神様のところに行くのであります。イエス様は私は、真理であり命であり道であるですね、おっしゃいました。イエス様を通してすべての真理も命も私たちのところに来るのですね。ですからイエス様にしっかりつながるということ、そうすると私たちは実を結ぶことができますよ。でこのイエス様は頭である、頭である、これも一つの例えですね。頭、体を見るならばイエス様は頭だですね。頭に体はくっついていないといけない。でもくっついているならば頭に脳があって、でその頭の考えることを体はこうちゃんと行うことができる、しっかり生きていくことができるということですね。で頭の働きによってこの体全体、節と節、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神様に育てられて成長していくのですと。体にはいろんなこの死体というか器官というか部品というか部分というのがあります。でそれぞれがこうつながっていてですね、それぞれが大切な働きをする。でも頭でコントロールされてバランスが取れて、うまくいくようになる。私たちも教会はイエス様が頭であって、イエス様につながっていて、そしてイエス様に導かれて、歩んでいく。私たちの生活もそうですね。イエス様にいつもこう聞いていく、イエス様に導かれていくならば、神様に育てられて成長していくのですよ。このことが一番大切なのですなんですよとここで述べられているんです。けれどもイエス様とつながることを邪魔するものがこの世の中にはある。だからそれに気をつけなさいよというのをこの前半部分書いてあるんです。この当時一見キリスト教に似たような違う考え方というのが教会にあったんですね。一番有名なのはこのグノーシス主義っていう考え方なんです。このグノーシスというのは知識という意味なんですけれども、キリスト教とまた他のいろんな考え方とか哲学とかいうものをこう合わせた、そういう一つの考え方があるんじゃなくて、キリスト教以外の考え方をそのようにみんな言うんですけれどもね。私たち生きていて混乱するのは体と心の関係です。体と心、見えるものと見えないものの関係と言ったらいいでしょうか。なかなか難しいんですね。でやっぱりこう体というか、見えるものによって汚れというのもあるし、罪というのもある、悪というものがこう出てくる。心の中はこうしたくないなと思っても体が言うこと聞かないみたいなこともあるんですね。 もう体なくて心だけだったらどんなに楽だろうかなって思うんですね。心はしたいなと思っても体が疲れているとできなくなるし、ね、まあ疲れているとなんかこうイライラしてトゲトゲして言わなくてもいいようなことを言ってしまってトラブルが起こってしまうですね。やっぱり心と体はまあすごくつながっているので、お互いに影響し合う。心が体に影響するし、体は心に影響されてしまう、まあ、そういう関係にあるんですよね。だからまあ体と心の関係が非常に難しいんです。そのところで私たちもこう悩んだり苦しんだりするんです。ですからその考え方として、この体というかこの世というものは悪いものなんだ、でこの霊と言いましょうかね、心というものがいいものであってこの世は悪いものなんだという考え方も出てくるんですね。ですからまあそういう考え方で2種類極端な考え方が出るんです。こう体は悪いんだからこれはもうどうしようもないんだと、だからこう悪いことしても私がしているんじゃないと体がしているんだとね、いうので、だから悪いことしてもそれはもう仕方ないなみたいな考え方なんですね。でもう一つは、こう悪いんだからもうそういう徹底的なその悪いものから離れて清くならないといけないというので、禁欲主義と言いましょうかね、真面目に生きてそして悪いものに全然触れないようにして清くならないといけないという考え方、まあ悪いことしてもいいという考え方はあまり私たちにはしないですけれども、禁欲主義というのにはちょっと油断するとなりやすいんですね。こう離れて離れて離れて清くなろう清くなろういうことですね。でもそれで清くなるというわけでもないんです。まあこの体とかこの世界は神様が作られたものなんです。そして神様がこの創世記を最初読むと作られて、もう一日一日良かった良かったって書いてあるんですね。で最終的にも非常に良かったと言われている。この世界は神様が作られて非常に良かったものだというので祝福されているものであって、決して汚れたものでも悪いものでもないんだということなんです。ですからそれをですね、必要以上に汚れたものとして離れていってですね、ダメなものなんだと考えるのも間違いであるんですね。私たちはこの世を神様から与えられているものであって、それを良いものとしてこう受け入れて、この世を楽しむようにというか、この世で生きるように神様は願っておられるんですよね。ですからキリスト教は決してこの二元主義って、この世が悪くて魂だけが清いという考え方は間違いなんだということなんです。でも単純に考えるならば、この世悪いのでもうこの世に触れないというか、この世は汚れているからというふうに考えやすいんですね。ここで旧約聖書なんかを読むと、清いものと汚れたものというのが明確に書かれてあります。こういうものは清いものですよ、これは汚れていますよ、でこれは食べてもいいですよとか食べてはいけないんですよというようなことですね。でそれをこのユダヤ教の方々とかイスラム教の方々は厳密に捉えてですね、それをなんとかもう必死で守ろうとしておられるんですけれども、私たちはそういうことは気にしないですよね。いやそうじゃないですよと、まあ、この旧約聖書に書かれてあるのは、まあ神様が私たちに清いものと清くないものというものを教えるための一つの段階だったと私たちは捉えるんですね。清いものがあ、そして汚れているものがあるんだよ というのを教えるためにそういうものを神様は用いられた。けれどもイエス様が来られて、もうそういう段階から次の段階に入った。神様がイエス様がこう清められた、全てのものは清められているんだ。食べ物もいい食べ物、悪い食べ物、まあ体に悪いというかそういうものは別ですけれどもね、もう汚れている食べ、そもそもが汚れているとかね、そもそもが清いといいんじゃないんだと。イエス様は食べ物は食べてしまうとね、体の中に入って外に出ていくだけなんだ、ね、もう全て清いんだよと言われている。ですから私たちはその旧約聖書に書かれてあるそのような規定というのにとらわれないで、自由においしくこういただいているんですよね。そういうものにとらわれないで自由に生きることができる。この食べ物が飲み物のことですね、そういうことにとらわれて生きる、言いましょうか、生きるんじゃないですよと教えられるんですね。またこの祭りや新月や安息日、まあ、これもこの清いとか清くないということを教えるための一つの神様の方法だったんですね。でこの日は特別に清い日、ね、特別に大切な日で、そうじゃない日と言いましょうかね、もう神様の日であり、この時は人間の日なんだというのを教えるんです。けれどもこの日というのも時間というのも神様が作られたものなんですね。ですから全ての日、どの日も神様はいいものであり素晴らしいものだと教えてくださっている。からこの日だけが特別に、でもまあ私たちは日曜日と言いましょうかね、いうのは週の初めの日というのは大切にします。でもそれがなんかこう特別にその日だけがすごいということではないですよね。でもこの日を私たちは自分でですね、この日は清い日なんだ、でこの日は神様を礼拝する日なんだ、でできるだけこの日は普通のことをしないで神様のため良いことのために使うんだ、まあそういうのをこう性別と言ったりするんですね。性別というのは清いものとして別にするということです。それは自分の意思で決めるんですね。これは清いものとして神様のために使うんだとですね、いうふうにする。でそれはそれでいいんですけれども、いろんなことが突発的なことがあってそれができないということがあったら、やっぱりこの優先順位、まあ、命と言いましょうかね、そういうことがあったならばそれより優先してもいいんですね。そもそも安息日とかいうのは神様のためというよりも人間のために与えられているということですね。安息日を守るために私たちがあるのではなくて、私たちが安息するようにですね、ゆっくり休むことができるように神様が与えてくださったものなんだですね。この決まりというのもそうですね、この世の一つの見えるものです。でそれを守らないといけないというか、守るためにこう生きているみたいなことになったら本末転倒ですよね。この決まりというのはみんなが仲良く、みんなが楽しく、この争ったりしないように、みんながスムーズにですね生活できるように決められたものであって、このルールがあるからこれを守らないといけないということではないですね。もちろん人のことを考えてですねいると、当然こんなことはしないし、これはしちゃいけないなというものがあります。それは愛によってですね、そのルールは守られるのであって、ルールを守ればそれでいいということではないですね。ですから私たち間違ってしまうのは、そのルールを守ることが意味があって、それを守らないのがダメなんだということではないかといって、ルールを守らなくてもいいということじゃないんですけどね。この愛を持ってですね、人のことを配慮するためにルールを守るということを忘れたら意味がないですよということなんですね。ですからこのところに書かれてあるのはそういうことですね。表面的なことというか、 こう決められているからこれを決めて守っている、これでいいんだということではないですよ。大切なのはイエス様につながっていて、イエス様どうなんですかと聞きながら生きることが大切なんですよと述べられているのであります。この13節に偽りの謙遜、天使礼拝とかですね、この幻で見たことを頼りとしというか、まあ、この偽りの謙遜と言いましょうか、人間ここなんかいいことすると自慢したくなりますね。これやったぞと、これうまくいったぞってですね、こう嬉しくなってこう言いたくなるんですけれども、そうするとなんかこう自慢しているというふうになってしまうんですね。でも嬉しいとやっぱり言いたくなってしまうということがあるんですけれども、でそのことを言うことによってある時はこう人をバカにするって言いましょうかね、人を見下げるということに、私はこんなことをしたぞ、あなたはしてないでしょ、あなたはダメだよとかね、あなたもっとしっかりしないといけないよみたいなことになってしまうことがあるということですね。それを気をつけないといけないよ。だから自分はこれがしたんだというのは嬉しいんだけれども、よく考えていかないと、していないあなたはダメなんだみたいなことにこうなってしまう。まあ、私たちこの清めということを強調するグループにいると、清められたっていうのはね、非常に嬉しいことでね、こうこう言いたくなる。そうするとそうじゃない人がね、ちょっと自分は格が上の人間で、そうじゃないと格が下だみたいなねのになると、かえって良くないですね。私はもう罪人の頭ですですね、もう自分を低くするというのが正しいんだ、でそれがこう上になってしまうとこう問題だ。だから非常に難しいんですね。そういう証っていうのはとても大切なことであり、良いことでありますけれども、気をつけないとそのようにこう偽りの謙遜と言いましょうかねいうようなことにこうなりがちなんだ。だからまあこの幻を見るとかいうのも一つの素晴らしい体験ですね。まあこういう体験してみたいなと思いますけれども、そう簡単にできるものではないです。でこのコロサイの手紙を書いたパウロも幻を見てすごい体験してるんです。でもね、言ってないんですよね。表現コリントの信徒の第二その人が書いてあるんですけどね、私はある一人の人を知っています。でこの人はね、第三の天まで引き上げられたんですってとか言ってね、他人事みたいな話で、これ本人なんですよね自分のこと私と言ってないんですよ。そういう人をして、そういう人は自慢するけれども、あとは自慢しませんよとか言いながら本人なんですね。でもすごい体験ですよ。ものすごい体験を、彼は霊的な体験をしたんですね。まあ、神様が特別に彼を選んでしたんですけど、でもこう自慢しないようにね、しているですね。でも大切なのは、そういう体験をするのはとても素晴らしいんだけれども、その体験があるから素晴らしいんじゃなくて、私のためにイエス様は怒られて、私のために十字架にかかって死んでくださって、今私のこのうちにいてくださり、私の頭となって日々導いてくださっているということが一番素晴らしいことであり、大切なことなんだということです。それ以外のものが大切になったら意味がないですよ。皆さんのうちにイエス様おられますよ。そして皆さんを愛して、皆さんを許して、皆さんを清めて、そして皆さんの生活を導いていてくださいます。そのことを日々喜んで、イエス様ありがとうございます、ね、今日も導いてくださいと、イエス様と共に生きること、はい、お祈りします。頭であるキリストにしっかりついて、この頭の働きにより体全体は節と節、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。 イエス様が私たちのために来てくださり、私たちのうちにいてくださり、私たちの頭となっていてくださることを感謝をいたします。イエス様の尊い十字架と復活の御業によって全ての罪が許され、私たちは清められ、日々あなたに導かれて歩んでいけます。ありがとうございます。週の半分の歩みありがとうございました。残りの半分の歩みもあなたと共に生きていきます。どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。